はい、それでは186ページ、7ページの古文と現代語訳を見ていきます。身を尽くしの巻です。186ページ、前書きからいきます。光源氏が須磨明石から帰京後、久しぶりに花散る里を訪ねる場面である。では古文を読みます。さみだれつれづれなる頃、公家私物静かなるに、おぼし起こして渡りたまえる。さあ5月ね、1、2、3、4、5、6、夏ですから、5月、夏ですよ。で、5月のさみだれ、夏のさみだれの季節、つれづれ、手持ち無沙汰で所在ないわけですね。やることもない、その時に、公私、物静か、まあ、公私ともに暇だったんですね。そこで源氏はおぼし起こすわけです。昔を思い起こして、で、源氏が花散る里の屋敷にお出かけになるんですね。ひどい話ですよね。まあこんな感じでいくと、やっぱり末摘む花の時もそうでしたね。なんとなくどっか行く途中で、ここ見たことあるなと思った家が、実は末摘む花の家、ボロボロだったみたいな話があるのと同じで、公私ともに暇になった時に思い出したのが、この花散る里のことと。で、屋敷に出かけていくわけですね。では古文です。よそながらも明け暮れにつけて、よろずにおぼしやり、とぶらい越え玉を頼みにて、すぐいたまうところなれば、今めかしゅう心にくき様にそばみ恨みたまうべきならねば、心安げなり。さあ、で、光源氏はもう全然来てなかったんですね。だけども、もう明け暮れ、もう明けても暮れても、光源氏の方では、さまざまに思いやって世話を申し上げていたわけです。ですから、よそながらっていうのは、本人、光源氏自身は確かによそながら、もう、他のところにいたわけですね。だけども、まあ明け暮れ、明けても暮れても、ちゃんと源氏の方では、この花散る里のことを、よろずにおぼしやってた、さまざまに思いやって、で、まあ世話を申し上げなさっていたんですね。ですから、それはそれで、花散る里とすれば、頼みにて、それを頼りとすることはできたわけですから、その光源氏の何がしかの世話を頼りとして、で、まあ、すぐいたまうと。過ごしていらっしゃったところですから、まあそんなボロボロになってるわけじゃないんですね。あの末摘む花のようにもう完全に忘れ去られて、でもうどんどんあのお付きの者もいなくなって、お化け屋敷みたいになっていったわけではなくて、源氏は確かによそながら、つまり直接は来なかったですけれども、まあ、なんだかんだと世話をしていたわけですから、花散る里のこの屋敷というのはそんなボロボロじゃないと。で、まあ今めかしゅう心憎き様なんですね。当世風で思わせぶりな様子をしているとっていう感じで、で、まあ花散る里も性格美人ですから、そんなにそばんだり恨んだり、つまり拗ねたり恨んだりするというわけでもないので、久しぶりに訪れたとは言っても、源氏の君としても心安げなり、つまり気兼ねなしで安心して過ごせそうな様子であると。さて古文です。で、年頃にいよいよ荒れまさり、すごげにておわすと。さて、ただ行ってみてみると、花散る里の屋敷はもう長年やっぱりちょっとほっといたということもあって、荒れ果てで、まあすごげに寂しい様子で過ごしていらっしゃる。そうかと。だから自分自身ははっきり言ってそれなりの世話をしてたわけで、花散る里も頼りとしてくれてたわけだから、まあ、それなりの感じかなと思って行ってみると、でもやっぱり恐ろしいほど寂しい様子で過ごしていらっしゃると。で、戻って古文です。で、女房の君に御物語聞こえたまえて、西の妻戸に夜吹かして立ち寄りたまえる。まず霊慶殿の女房、つまりこの花散る里のお姉さんにまず源氏はお会いしたんですね。そして花散る里のいる西の妻戸の方に行くときは、もう夜が更けるのを待ってから行ったんですね。さあ、まずお姉さんに会い、夜が更けてから本命の花散る里のいる西の妻戸の方へと行きます。さあ古文、5行目の途中ですよ、頭の方ですが、月おぼろに差し入れて、糸と縁なる恩振る舞い、月もせず見えたまう。さあ、行ってみると、月がおぼろに差し込んでくる。そして、光源氏の、ますますのね、縁なる、糸と縁なる恩振る舞い、ますますの優美な立ち振る舞いっていうものが、月もせず、もう本当に素晴らしい、もう限りなく素晴らしく見えると。ということは、花散る里の方としては、古文、糸とつつましけれど、橋事故を打ち眺め玉いける様ながら、のどやかにて物し玉う気配、糸目安と。で、花散る里としては、この月がおぼろな様子、そして源氏のますます優美な立ち振る舞い、 のこんな素晴らしい様子を見た花露里としては人とつつましけれど、もう気が引けるんですね。遠慮がちになるんだけれども、でも橋近く出て物思いにふけっているその様子っていうのは穏やかで、そしてそれなりの風情というものがあって、さすがやっぱり素晴らしく感じがいいわけですよね。さて、クイナの糸地湖を鳴きたる、クイナっていうね鳥が近くで鳴いています。でそこでじゃあ歌でも一首ということで、この花散る里が歌を詠みました。クイナダに驚かさずはいかにして、荒れたる宿に月を入れました。で、クイナダニのダニは最低限ですから、せめてクイナだけでもと訳します。ダニはここでは最低限ですね。で、せめてクイナだけでも驚かさずは、驚かさずはというのは戸を叩いて驚かしてくれなかったとするならばですね。さずはのところは仮定条件、打ち消し仮定条件ですから、もし何々でないならばって感じです。ですからせめてクイナが戸を叩いて驚かしてくれないとするならば、いかにして荒れたる宿に月を入れました、どうしてこの荒れた宿に月、つまり光源氏のことを指してますが、光源氏をお迎え申すことができたでしょうかと。はい、ということで、クイナが戸を叩いてくれたからこそ、ここで光源氏様を荒れた宿にお迎えすることができたんだというようなことを、まあ、クイナにかこつけて歌うわけですね。で、ですから本来は、まあ、恨みつらみも言いたい、それからお迎えできるような状況ではないとは思うものの、でもまあ、ここで源氏が来てくださったということはありがたいことだ、でも恨みつらみも言うまいというあたりを押し隠した歌を詠んだんですね。で、終わり2行です。糸懐かしゅういいケチたまえるぞ、とりどりに捨てがたきよかな、かかるこそなかなか身も苦しけれとおぼすと。で、まあ大層親しみを込めて、本来だったら文句言いたいんですよ、だけど言いケツですね、それを隠すんですね。ですから懐かしゅうっていうのは心惹かれる様子とか親しみを込めた感じで、花散る里としてはこの歌を読んで心惹かれる感じ、親しみを込めて歌を歌い、で本当だったら文句も言いたい、恨み事も言いたいんだけれども、いいケチたまえる、つまり恨み事を隠すんですね。で、その様子を見た光源氏は、とりどりに捨てがたきよかなと、それぞれ、どの人もね、捨てがたい男女の仲だと、これひどいですよね。要は、とりどりに捨てがたきよかなという光源氏の感想は、花散る里のこの様子を見て、で、今、源氏の周りにいる女性たちと比較してるんですね。ああ、久しぶりに花散る里さんのところを来てみると、それぞれやっぱりなかなかいいもんだな、なんて思ってるわけですよ。ですから、この花散る里のぐっとこらえたね、まあ、様子を見た源氏は、やっぱり花散る里さんはいいな、とこう思い返しているわけで、で、かかるこそなかなか身も苦しけれ、ひどいですよ。だからこそ、こんなんだから、やっぱり帰って、身も苦しけれ、いろんな女性を愛さずにはいられないから、自分も苦労なんだよな、僕ちゃんモテちゃってって話なんですね。ひどい話ですこれ、とお思いになるわけですけど、要するに、まあ、花散る里のことはそれほど愛してるわけでもないですし、言ったように美人でもないと、まあ、肉体関係もないわけですから、源氏とすると、まあ、世話はいろいろやってるわけですけれども、まあ、ほっといたと。で、一方花散る里の方は、まあ、なんだかんだ世話をされてるわけだから、まあ、文句は言いたいけど、恨んだりしたいんだけれども、まあまあぐっと我慢して、で、恨み事も言わない、で、性格美人ですから源氏からしても安心して会いに行ける。それを、まあ、知ってか知らずか、源氏の方は久しぶりに訪れてみると、なかなかやっぱり花散る里さんもいいなと、まあ、僕は結局こうやってあの子もいい、あっちの子もいい、いやいやこの子もいい、もう女にモテちゃってるもんだから、まあ、どうしてもたくさんの女性を挨拶にはいられないな、苦しいなって勝手なことを思っている源氏でしたという話なんですよね。まあ、ここでもやはり源氏の様子っていうのはとにかくかっこいいんですよ。で、まあ、女性の方が身を引いていくような形で思う、で、恨みつらみもあるんだけれども、自分の方が卑下して、で、訪れてきてくださった源氏様ありがとうございますみたいなことを思っちゃったりするということなんですよね。